はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、ジャックといえば、ジャック・バウアーなこたつと、
ジャック・ブラックの負けと、
ジャックと豆の木のまりと、
ジャック・ザ・リッパーの旗です。
怖い。はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからなってしまった、通称映画文章が集まって、全くもって身のない話を勝手にお届けする、映画そやかたトークバラエティ番組でーす。イェーイ、ひたすら聞き取りづらいっていうね、感じですけど、まあはい。もう7月7日、なんかの日ですね、多分ね。七夕かなんかですよね。
マジか。
ラインナップをね。
マジか。
はい、発表しますよ。まずね、ミニオダイトーク。こちらですね。子役映画。これやっぱもう話題になってますよ。そしてですね、暗い映画。こちら今回は、ジャックというね、素晴らしい作品なんですね、きっとね。こういうのもやってきますよ。さあ、それでは参りましょう。第68回、ドイラジースタート。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がですね、子役映画。皆さんからたくさんのメールいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、早速紹介していきましょう。ラジオネーム福山さん、ナイスガイズです。友達とテスト最終日に早稲田松竹まで見に行きました。ホームカミングでおなじみアンガーリーライスが出ています。子役といっても僕と同い年ですが、
おお、
ちょっとちょっと、15歳ながらに大人のラッセル・クロー&ライアン・ゴズリングとの掛け合いには何度も笑わせられました。若い。ラジオネームエリア49さん、子役映画といえば原作松本清張の鬼畜を思い出します。愛人に産ませた子供3人を1人ずつ始末していく夫婦の鬼畜のような犯行と、自分の境遇にじっと耐える子供の切なさを描いた1978年公開の日本映画。般若のように子供を虐待していく岩下志麻さんの怖さと、それに耐える子供たちの子役演技の領域を超えた生々しい姿と眼光がとても印象的。今でも東京タワーを見るとこの映画を思い出す強烈なインパクトがあり、きっと万引き家族も大きくインスパイアされた映画であり、この映画がまた再注目されるきっかけになればいいなと思います。ラジオネーム前田直樹さん、グーニーズです。何度見ても楽しい作品です。宝探しからフラッテリー一家の追撃、淡い初恋など子役たちによる冒険活劇に今でも胸が熱くなる作品です。出演者も芸達者な人たちばかりで、後年それぞれ有名な作品出ています。中でも主人公マイキーの兄ブランド役を演じたのがジョシュ・ブローリン。彼が有名になってから今作に出演していたことを知って衝撃を受けました。ラジオネームマミヤさん、デッドプール2、今季最高の子役映画ですよね。いや、ほんと子役ってそこにいるだけで可愛いはずなのに、こんな可愛くない子役メインにするなんて。ブサイクという意味ではなく、可愛げがなく悪役になるやならざるやの境界にいるって最高じゃないですか。しかも見終わる頃にはすっごい可愛く思えてくるとか、さすがデップーさんですわ。あとサバービコン、仮面をかぶった街。この映画の背景にあった事件や歴史をよく知らずに見たせいで、ブラックコメディというかミステリーというか、っていうか登場人物全員バカバカという感想しかなかったのですが、この作品の実質主人公といえる少年ニッキーは非常に良かった。特にラストの無言を貫き通す胸の内を思うと、ニッキーの今後に心砕かずにいられない素晴らしい演技でした。え、ニッキーを演じて彼は最近出ている評判の映画がある？そう、彼はワンダー君は太陽のジャック・ウィル演じるノア・ジュップ君です。ワンダーを見に行く大きなきっかけになってくれました。あんなに可愛らしい顔をしているのにしっかり男の子で眼福でした。感謝。ところでどうしても情報が出てこなくて確認できなかったんですが、デッドプール2でシリアルにサインしてもらっていたあの男の子、ワンダーのジュリアンの友人の中にいませんでした？どうなんでしょうね。ラジオネームザクリスナイダーさん、ウサギドロップの芦田愛菜ちゃんは完全に天使なので未見の方はぜひ。最近ではギフテッドのマッケナグレースちゃんで萌え死にました。ちょっと前だとリメンバーミーの主人公ミゲルの声を演じていた石橋ヒーロ君の歌声がパーフェクトでした。ミュージカルスターになるに違いない。日本で子役殿堂入りは神木キュンじゃないでしょうか。妖怪大戦争の時僕も小学生でしたが、鬼可愛いと思ってしまいました。子役から現在までの仕上がりの無敵さも考慮して勲章もだと思いますよ。ラジオネームピカチュウのパパさん、子役の使い方というか子供の描き方が素晴らしかったのは、 ベトナム映画の青いパパイヤの香りです。50年代最後に奉公に出された少女が主人公なのですが、徹底して彼女の視点から物語が進行するので、子供が興味を持つ虫や植物、食べ物のクローズアップが何度も出てきます。あるいはその過程での嫁姑問題など、たわいもない人間関係のごたごたもやけに恐ろしく不気味なものとして演出されています。今から考えれば別にどうってことないことでも、小さかった頃には無性に怖かったり楽しかったりという思い出が蘇ってくる、とても好きな映画でした。ちなみに本作は後半からはその少女が成長して夫を見つけるまでの物語になるのですが、それはそれで直接的な描写が皆無なのに、めちゃめちゃエロくてドキドキする展開の連続で、そこもまた印象的です。ということで皆さんからたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうなんか気持ち、やっぱ子役映画になるとちょっと熱量が高い感じしますね。
うん、
めでる対象としてやっぱ子役
何か誘導がある
な。いやいやいや、そんなことはないですよ。まあいいか、うんうん、ありますよねやっぱね。さあ皆さんどうですか、メールから。
やっぱね、はい、世代であれですけどね、まあ、やっぱだから前田直樹さんの言ってるやっぱグーニーズですよね。
あ、これもうね、道夫さんも言ってましたね、
うん、でもやっぱ思い出すとね、あれだね、俺あんま今までそういうこと思ってなかったけど、グーニーズはオールタイムベスト入るかもな。まあいいや、それはそれとしてびっくりするよね。みんななんかこのパターンで、あ、そうだったんだって再確認するけど、ジョシュ・ブローリンね。
そうね。
今ね、もう売れまくっててすごいことになってますけど、
あの筋肉バカみたいな、
そうそうそうそうそうそう、お兄ちゃんね、マイキーの。全然イメージつかないけど、今とから見ると、まあ並べるとね、いやー成長したなーっていう感が半端ない。
そうよね。うん、幅の広がりがもう、
そうそう、ね、
横にどんどんこうすごい感じです ね。
でも本当にあの頃だとね、なんかこうイケメン風なアイドル風になるのかなって思ってたけどね、今やねアメコミとかね、もうね2作連続出てますけど、そう
す、ね、サノスとケーブルですからね。
そうそう、でもその前にただの名優になってるからね、普通に ね。びっくりだ。まあ、あとグーニーズは本当みんなキャラ立ってて、どの子役も
そういうおまけさん世代にとってのグーニーズは多分俺世代の学校の階段なんだと思いますよ。
うんうんうん、うんうん、
多分ねそういうグーニーズ感ありますからね、う
ん
う
ん。メールのマミヤさんのデッドプール2ですね、子役、この可愛くない子役をメインにって言ってるんですけど、結構こうなんかこうポチャってした男の子がやってるんですけど、ジュリアン・デニソンくんですね、
うん、この子もジュリアンなんですか。まあ全然関係ないけどね
全部かかってる
確かに最初ちょっと憎ったらしい感じで出てるんですけど、うん、途中なんかこう乗ってくるとなんかラッパーみたいな感じのテンションになって、うん、うんうんってこう語尾につけながら踊ったりするんですけど、うん、ここら辺から私はもう完全に愛が溢れてたんで、
おお、
可愛いって思いましたね。すごいいい子でしたけど、これからの活躍はすごい楽しみです。
あれでもなんか体がね異常にね太ってるというかでかいけど、うん、あれ本当の体なのかなんかつけてるのかみたいなね、なんか顔に比べてって感じがちょっとしたよね。
あーそうですね、なんかちょっと体膨らん、
なんかポコってなってるよね、うん、顔に比べたら
大きいなーみたいな印象ありましたけど、
なんか握手メイクなのかな、
なのか分かんないんだけどね、
かもしれないですけど、うん、ちょっとそこは分からないんですけど、うんうん、もうなんか演技もなんか良かったですよ。
子役映画ではありますね、
うんうん、マミヤさんのサワービコンの、まあ、見たんですけど、うん、そっかと思って、うん、そう、あ、だから俺ワンダーでジャックいるね、ほんとどっかで見たなって、つい1ヶ月ぐらい前にサワービコンで見てたんだなって今気づきました。あいや、このサワービコンの子ね、うん、この子本当にいいんですよね。公園兄弟を脚本書いたりしてる映画なんですけど、はいはい、ジョージ・クルーニーが撮ってて、うん、だからその分子供にシワ寄せが来るようなところをいろいろ描いてて、うん、すごくハマってて良かったですね。
へ、
うん、この子これからも
来る、ね、
期待かもしれない、うん、
ワンダースながりだとジュリアンやってた子が、うんうん、僕のワンダフルライフに出てた子ですよね。
主役の男の子、
う
ん、
そう
なるほどね、
いい子じゃん。じゃあ
なんかいい子に見えたっていうのはいい、そりゃそうだ
ろ、このスリルにあったのか
あ、そうかもしんない。
でも確かにそう、ジュリアンも、うん、俺こいつどっかに来たあ、なるほどね、
うん、あ、そうだったのか。
かなり豪華キャストですよね。
そう考えると、うん、子役スター集めたみたいな。
子役スターね、いいじゃない、
すごいいいじゃん、うん、なんだそうだったんだ、うん。
まあ、ざっくりスナイダーさんのね、詐欺ドロップの芦田愛菜ちゃん、
うんうんうん、
僕ちょこの映画見てないんですけど、先にね原作のねいろんなこう情報があって、あんまりちょっと俺倫理的に好きになれそうにないなと思ってちょっと避けてる作品ではあるんですけど、
漫画だよね。
僕ね芦田愛菜めちゃめちゃ好きなんですよ。もうねなんか全然違う感じになっちゃいましたけど、
う
んうん、当時は 日本のクロエ・グレス・モレツは芦田愛菜なんじゃないかってね、
ほうほうほうほう
思ってたけど、まあ、どんどんね、うん、どんどん違う系統になってってるんだけど当時そんぐらい思ってて、
うん、
この子ほんと演技力あんなみたいな、可愛いし、
うん、
すげえなーって思ったけど、最近のね成長 してからの芦田愛菜ちゃんを見るといい成長してるって
思
って、
いやすごいよね、
この感じで言ったらね、神木隆之介コースあるなって俺思いましたよ。
うんうんうんうん、
やっぱ神木くんって本当にもうその妖怪男性の時可愛くて可愛くて、うん、もうちょっと成長したってもまだ可愛くて、うん、でまだずっと可愛いの、
うん、
奇跡なのワンダーなのね
なるほどね、
うん、芦田愛菜もねちょっと俺ワンダーなんじゃないかな、
うん、あとだからそうちょっと芦田愛菜ちゃんの話だと、だから日本のクロエ・グレス・モレッツって言ってたけど、はい、今の感じだと日本のナタリー・ポートナーみたいになりそうというか、いや勉強とかしっかりしてて読書好きでしょ、要は才女になりそうなんだよね、は
い
は
い、ああいいね、本当そう
そうそう、だからそういう意味でちょっと成長が楽しみな感じがするというか、
うん、
人間としての存在としてもっていう、
だからね早く学業をね、うん、終えてねガンガン芸能界に戻ってきてほしいなっていうふうにね、
うん、
期待してます。まだ 12、3 歳だもんね、
うん、
研究者やりながら行こうよ
ザックリスナイダーさんが挙げてらっしゃるギフテッドのマッケナグレースちゃん、
うん
うん、やっぱりギフテッドもドイラジでも扱ってますけど、
うん、
まあすごいですよね。
アイトーニャ
も、アイトーニャもすごかったし、
うん、すごかったし、あとあれにも出てましたよね、あのレディプレイヤー1の最初の方にもちょこっと出てたりとか、
メ
ニュー出てますよね、最初ゲームするシーンでちょっとだけ出て、
あ
本当にこう見る映画見る映画ね、あのギフテッド以降、
うん、
出てる出てるって思うことが多くて、全部がすごい長く出てるわけじゃないんですけど、ちょこっとしたシーンでも存在感あるなっていうのがすごくて、
やばいよねあの子ね、
うんうん、
俺も最近見つけたんですよ、
うん、
映画じゃなくなっちゃうんですけどドラマになるんですけどね、
うん、
僕あのオープニングであのジャック・バウアーって最初言ったんですけど、
う
んうん、まあ、ジャック・バウアー役のねあのキーファー・サザーランド
さん、はいはい、
まあ、今度はあの大統領になるよっていうやつのサバイバーってドラマなんですけど、
うん、
キーファー・サザーランドの娘、
うん、
娘がマッケナ・グレイス、
あそうなんだ、
第1話からねってなりますよね、キーファーの娘この子みたいな、もう大丈夫でほっといてもって思っちゃう優秀な子ですから、
うん、
いろいろ苦労してるかもしれませんね、
うん、
実際にもね、
だから俺見てないですけど、いやエリア49さんのね鬼畜ね、
うん、
え鬼畜ってこんなえぐい話だったんですか
ね、
うん、
ここまで、まあ鬼畜ってタイトルだけど、
ね、
子供に対してこういう話だったってちょっとびっくりして、
うん、
ちょっと興味がね強くなってきたね、
これちょっと確かに興味出ますね、
うん
うん、こんな話あんのかっていう、
そうそうそうそうそうそう、
これどういうとこに落ち着くんですか ね話が、
なんならちょっとね、
うん、
映画愛とかにね
おっと
くださいよって感じしますね、さあということで、じゃあ皆さんのね持ち寄りワンダー的子役映画、
ワンダー的子役映画
いや分かんないです分かんないあるんじゃないですか、ちょっと聞いてみたいですね、
なんかさっきの前田直樹さんのグーニーズのねジョシュ・ブローリンとかみたいな子役出身とかでこんなになっちゃったっていうね、うん、のだから最初頃からすごい役でっていうあれだったけど、それはあのジョシュ・ブローリンとは逆で、やっぱタクシードライバーの時のねジョディ・フォスターの存在感が、はい、ね、あの、ちょっと倫理的に今どうかっていうのもあるけど。
まあね。
子役であんな娼婦の役でっていうね、うん。うん。それが今や映画監督まで撮れてってすごい人になってきて、
ね。しっかり休業したんだよね。
うんうんうん。
学業に専念して
って、うん。
で、またカムバックしてくる。
うんうん。
芦田愛菜パターンになるか。で、ほんとジョディ・フォスターすごいですよね、
うんうんうん。これ最初に話すべきかはあれだけど、まあ、やっぱ子役ってね、子役の時だけいいとかもあったりするから、だからいろんなね、なんかいろいろある中で、やっぱこうやって長く続けて、名優とかになると本当にすごいんだなって改めて思うなっていうことはちょっと思いましたね、
うん、そうね、その瞬間しかないもんね子役って、
そうだね、その時のあれで来てるからね、
1年経ったら全く別になっちゃいますからね、
うんうん、だから特に向こうの人たちって子供の頃の顔から急になんかおじさんぐらいまで
なるね、
キュンってなるじゃないですか、それがもうギョッとするんですよいつも誰ってなっちゃって、
変貌しちゃった系の人ね、エドワード・ファーロングとかさ、
うんうん、
まあ、これカルキンとかさ、
はいはいはい、そういうことですよね、
その辺は特に元の、ね、映画がすごい有名なだけに余計そういうのありましたよね、オーマロンにしても
そうそうそう、
デンスにしても、
うん、ハレ・ジョエル・オースメントとかね、
うんうん、
変わりすぎだもんね、うん、みんなね、 っていう中でやっぱ綺麗さ可愛さみたいのを維持してる人ってやっぱちょっと化け物です
ね。そうだね、うん、
ジョディ・フォースターとかも、うん、
じゃあ維持してる人いいですか、
うんうん、
維持してる人いい、
維持してる人、はいはい、
今もう多分かっこいいって言われてるタイプの俳優さんだと思うんですけど、トム・ホランドさん、
これはね維持してますよ、は
い、ね、この間インプッシブルを
見て、はいはいはい、
ね、ね、あの怪物はささやくですっかり好きな、ね、そうでちょっと監督をしようと思って、はい、その後永遠の子供たちを見てインプッシブルを最近見たんですけど、うんうん、いやー演技が光ってました ね、
ね、
なんかあの、うん、ホームカミングとか私見てないので、トム・ホランドさん見たの今回初めてだったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうなのか、
そうですね、うん、それ初めてだったんですけど、いやこれは演技やんないのもったいないよねって、もうこのままずっとやってってほしいよねっていう感じの演技をもうあの年でしていて、
ほとんどの画面ナオミ・ワッツとの一騎打ちみたいなもんだからね、
うん、
あのナオミ・ワッツとのっていうい
やもうなんかすごいですよね、うん、
しかも身体能力ね、
うんうん、
ビーチでバク転とか見ました、あの当時からアホみたいな身体能力ですからね、
うんうん、
そりゃもうね負けますよ、エイサバタフィールドは
ちょっと
ちょっと競ってたみたいですから ね、 ね、あのねスパイダーマン役ね、
うね、
あ
ーホームカミングからいいなって思った人はぜひインポッシブルにも出てるんでね、うん、インポッシブル、ね、
インポッシブルが住みやすいかどうかは別日
と
か、
まあ、
まあでも
トラウマが俺すごいからな、
そうですね、まあ、でもあれまあ見る人によってはオールタイムベスト級になりますから、
はい、はいはいはい、もう映画としての強度は半端ない、
やばいですよね、
けどもう二度と見たくないみたいな気持ちになるっていう、うん、ま
あ、でもあの感じで次ジュラシックワールド来られたらっていうのはありますよ ね、
そうですね、
うん、
あじゃあ一応その思い出とかは関係なく、うんうん、超有名どころで言うとハリーポッターがやっぱ子役から作品そのものが続きすぎて全員の成長そのまま見られるっていう、なんかなかなか珍しい作品だなと思って、
そうだよね、
本当にその最後の方を見た後に一番最初の頃を見ると可愛いってなるみたいな、こんな小さかったなみんなっていうのがそのまま見られるっていうのはなかなか面白い作品だなって思っているのと、思い入れがあるで言えば子役の子とかその子のその後とかは全然知らないんですけど、あのライオンっていう25年目の、あれを見に行った時にほぼ半分ぐらい子役パートだったんですよ、
はいはいはいはい、
子供の頃のパートがすごい長くて、で主人公のこのサルー君と読むのかな、主役の子もすっごい演技が、確かオーディションで受かった子だと思うんですけど、すっごい良くて、この子の視点から見る街の風景とかをかなり長めに描いてるんですけど、それがすごいこう胸にグッとくる、この子の顔を見てるとグッとくるものがあったりとかして、あとこの子のお兄ちゃん役の子が本当にすっごい良かったんですよ、どっちかっていうとお兄ちゃんの方がちょっと心に残ったんですけど、兄弟間の触れ合いとかの演技があまりにも自然というか、それにすごい感動してしまって、まあ、その後は全然知らないんですけれども
そう
すごいあの子役が光るいい映画だったなって思いましたね、う
ん、じゃあ、 あの僕なんですけども、まあ、別に可愛い可愛くないとかじゃなくて、僕のすごい好きな作品でマーキュリーライジングっていう、まあ、ブルース・ウィリス主演の、まあ、アクションスリラーですよ、
うんうん、
で、まあ、男の子がいるんですけど、まあ、その子を守るって話なんですけど、その子自閉症なんですよね、
うんうんうんうん、
でパズル雑誌がすごい大好きで、もうなんかそれを解くのがめっちゃ好きみたいな、その中にな
ん
かとんでもねえ機密情報みたいなの含まれてる、なんか暗号みたいなのがわざと仕組まれてて、別に誰にも解けないから一生みたいな感じで売ったら、一瞬見ただけであるところに電話かけてきて、え、どうやって電話かけてきたんだ、こんなやつやべえ殺そうみたいな感じで狙われちゃうみたいな
へ
その子が本当マジミコヒューズっていうあの人なんですけど、マジで自閉症にしか見えない、
そういう話か、
うん、の男の子で、この子すげえなって思ったんだけど、
うんうんうん、
日本にもこれ級のやついるなって最近思ったのが、カベアモン君、
うん、
天才子役だと思ってるんですけど、
うんうん
う
ん、
君はいい子、
う
ん、
あ、そうですよね、
はい、に出てたあの自閉症の役で、まあ、カベアモン君はちはやふるのね新たな子役版とか、
うんうんうんうん、
あとまあ狼男の雨と雪のちっちゃい頃の雨の声でやったりとか、うん、まあいろいろ活躍してる子なんですけど、まあ全然自閉症じゃないですよ、うん、どう考えても自閉症じゃないんですけど、君はいい子に出てくる壁山くんは自閉症の子のしか見えないです
ね、うん、もうあれすごいよね、
うんうん、あれが演技だって言われてもどういう演技つけたのかが信じらんない、
うんうんうん、 ひょっとしたら本人じゃない部分で何かうまかったのかもしれないしね。演出方法と映像として撮るかとかがね。
うん、
でもあの説得力はすごかったよね。
そうだね。もう15歳ぐらいになっちゃってるのかな。
うん、
どうぞ。
じゃあなんかあの子供ながらにすごく味があっていいなっていう。
おー、
うん、一つ目がビジットの男の子その子がすごい良かったなっていうのが、はい、映画のテイスト的には怖いのにすごくあの子が和らげてたなとかっていうのがあって、うん、最終的に一番残ったの彼だったなと思ってる部分があるんで
最高ですよ、
うん、
エンドロール
エンドロールのね
最高
ねとあるシーン、ね、ティーダイヤモンド君
最高です
最高でしたね、
うん
う
ん、
とあともう一個が、はい私大好きな作品なんですけどビッグ の、
はいはいはい、
あの友達役の子ですね
もともとのね
そうそうそうそうだからトム・ハンクスと友達として大人の形してるトム・ハンクスと一緒にこう話したりしてるやり取りとかでも、うんうん、本当はトム・ハンクスがやってる子と同い年なんだけどすごくしっかりしてて、
うん、
でお金はどうするかとかって相談をしたりとかお前こうしろよとかって言ったりとか今緊急事態だからとか言ってて家のお金持ち出しちゃったりとか
うん
なんか結構話のやり取りとかもすごい面白いしなんかそこがすごく良かったなってあの子じゃなかったらあの映画そんなにすごい面白かったかってまた違ってくる部分もあるかなっていう
なんかちょっと今回やるくらい映画にもちょっとつながりそう
な雰囲気の
感じします
ね
おまけちゃんどうですか
おまけちゃんそうそう俺トム・ホランド君とかほら言われてみればそっかインポッシブルだったんだとか 今思うとねなんかやっぱキャラも違うしとかで、はいはい、でもうちょっと幼かったしとかでそういう系のやつでえこれ実はそっか今超一部ですごい人気の彼だったのかっていうのが最近あって、
はい、
インターステラーのマケイチ・フォイのお兄ちゃんの方トム君っていうのかな誰かわかります
あのね覚えてない
お兄ちゃんも覚えてないの
覚えてない
それはあれじゃないですかそれはケイシー・アフレックもいないってことになりますけど
いないですね
まあ、
いましたっけ
あの子供の時のお兄ちゃんがティモシー・シャラメだったんですね
え
これびっくりして
そう
でやっぱりちょっと今と写真比べると顔立ちがちょっと違ったりとか、うん、あの今のがちょっと成長して骨格が良くなって濃くなってるのかな逆に、
うん、
であの髪型が今結構長くってあのおしゃれな感じなんだけど、
うん、
あのもうちょっと切ってて
あそうなんだ
そうそうそうそうで確かにでもそう見るとあティモシュラメとケイシャーフレックってなかなか似てんだなとかもちょっと思ったりとかして今の雰囲気でちょっと違うなと思うけどっていう
あ
びっくりして
マッドデーモン絡みで一緒に出てきたわけじゃないの
いやいやいやいやそうそうそう
俺毎回ねじゃあこれは日本版誰誰だみたいなのね、
はいはいはい、
毎回ちょっと思い浮かべちゃうんだけど、
うん、
ティモシー・シャラメの日本版は高杉真宙だと思うんだよね
あーなるほど
思って
うん、なるほど
いやおいけると思うよ俺いけるよ、うん、リメイクいけるよ、うん、ける
君の名前で
僕を呼べるよ
じゃあアーミーハマー誰になるかも
それはねな分かんないあんな人いない
あんな人はいないな
あんな人いないね
っていうちょっとねそういう、うん、実は子役とかちょっと前若い時のこういうの出てて、
うん、
あ全然見てたはずなのにとかあるよねとか、うん、
ねあるよね、
うんあじゃあさっきのおまけさんの逆パターンなんですけど、
うん、
顔が変わってなさすぎて、
うん、
見ただけでわああの子だって分かったっていうのがありまして
振りがみんな上手いねなんか
いやいや
最近あのちょっと話題になって三部作できたメイズランナー
はいはいはいはい
なんですけどメイズランナーに出てるトーマス・ブロディ・サングスター君っていう
そっちか
そっち
そう主役じゃなくて、はいはい、あの昔見たラブ・アクチュアリーっていう映画がありましてあれで本当にちっちゃい子供で出てたんですよそのリアム・ニーソンの子供役で出ててすっごい可愛かったんですけど好きな子のためにドラムの練習するって言って叩きまくってうるせえってなってるっていう子なんですけどこの子顔が全然変わってないんですよ
変わんないですね
そう
私もナニー・マクフィーの魔法のステッキっていう映画に子役で出てて、
うんうん、
メイズランナーでも出てあってすぐ分かって
お予告見たメンズランナーの予告見ただけでわーってなって、
まあ、なるほど
だからほんと親戚のおばちゃんみたいな大きくなって
大きくなって一緒だけど
成長したなみたいな感じになりました、
うん、俺ねサングスター君、
うん、
勘違いした時があってホームズ最後の事件みたいなそういうタイトルのやつに子役出てくるんだけど、
うん、
ちょっと似てんの顔が
うん
だから俺あその子なのかなって って錯覚したら全然違う子だったみたいな。
あ、ね、あるかもね。
だから結構いる顔なのかもしれないなみたいなね、うん、ああいう顔いいですよ ね、
いるよね。メイズランナーつながりで言えばですよ、ウィル・ポルターくんですよね。
そっちかい。
そらそうですよ。今年デトロイトとかでもねちょっとひどい役とか成長してやったりとか、はい、あのやってたりするけど、最初あれですよね、これ本当に子役映画自体が子役映画ですけど、リトルランボーズですからね。
あ、そうなんだ。
そう、リトルランボーズの、悪ガキの方ですね。
へー。
だけ最初に映画館でランボーを勝手に撮ってるっていう、よろしくない。
この子もなんか顔そのまんまっていう感じですよね。うんうんうん、
そのまんまだよね。
うん、役柄の雰囲気でね、次、まあ、ちょっとしたらなんちゃって家族とか出てね、
そうだね、
もうちょっとなよなよしてなんか頼りないとかね、結構不思議な存在なんだよね。
ナルニア国物語でもね、アスラン王と魔法の島ね、時にもう内容内容のね、状態で出てきて、まあ、ちょっと最後成長して、あ、次主役になるぞみたいな感じの雰囲気で終わって、結局作られてないんだけど、そういう感じからのね、ああいうね、恐ろしい役とかもやるじゃん。あの顔でやられるとさ、怖いんだよね、やっぱ。
怖いね。
いじめっ子なのかいじめられっ子なのか全然わかんないよね。
どっちにも触れるっていうね。
そうそう。役者としてやっぱすごいですよね、それね。
怖いで。思いますけど、ホラーの子役ってすごいのいますね。
あ、
エスターとか、
うん、はいはいはい、
やばいですね。
あれ、
あれすごすぎないですか？
他に見ないな。
あの年で、
そうだね。
ね、ちょっと最初のなんか大人しそうな雰囲気から結局ネタバレになっちゃうんで、この子は言えないけど。
やっぱそのラインでいけばエクソシストだよね。
あ、
そういうようなことでいくと、はいはいはい、だからやっぱりホラーの子役ってそういうあれ、うん、なんかやっぱり大人から見て子供が謎だったりとかよくわからないから来る恐怖とか描いていくとかが、の話が作りやすいからってなると思うけど、
いやでも俺はやっぱ子供はねなるべく可愛くあってほしいですよ。
知ってる。
特に男の
子、男の子でしょ、うん、男の子でしょ、
男の子もうね、みんなね女の子って可愛いんですよ。
はいはいはいはいはい、う
ん、ところがどっこいですよ。男の子ってね、可愛さを維持するの大変なんですよ。
うんうんうん、
イコール奇跡なんですよね。
うん、儚いですよね、
うん、
その。
そう、うん。だからね、もっとみんなね、うん、男の子の子役大事にしましょう。うん、
あ、なるほど。
大事にしましょう。限定的な。
その瞬間を収めてる映画、
うん、
好きになりましょう。
なるほど。
はい。
あと、子役映画のいいところって、はい、私結構小さい時から映画見てたとこあるんですけど、ちっちゃい時に見てる時って、子役が出てると感情移入がしやすくて、はいはい、子供が出てる映画ってすごい嬉しいんですよね。
それはあるね。
ジュラシックパークとかもそうだし、はいはい、なんかやっぱり子供の立場だとその大人が喋ってる内容とか難しいとこ分かんなくても、うんうん、子供もそういう立場でいるからすごいそういうので楽しめてたなっていうのがやっぱりあるなと思って。
それ僕はね、グーニーズ効果と名付けたいですね。
なるほど、うん、
グーニーズ効果大事ですよ。
まあそういうね、ちょっとグーニーズ効果、
はい、
まあ、グーニーズ効果とはね真逆のね、
違うんですか、
子役映画をねやっぱねちょっとこうすごく好きな人がいたんでね、うんうん、まあやっぱ韓国映画なんですけど、
つまり
キムセロンですね。
ですね。
もうやばい、
ね、
はい、あの冬の小鳥、
はい、
ね、あのグーニーズ効果とは逆の意味であれ子供の時同じぐらいで見てたらもう俺死にそうになるかと思うよね、あんな話。
うん、そうだね、うん、
とか思ったりとか、あと私の少女っていうね、ペドゥナとダブル主演でね、まあちょっと最近多分きっとねちょっと大きくなってきたから、もうだからその辺までが子役になったんだろうなと思うけど、うん、ね、やっぱ芦田愛菜ちゃんじゃないけど、もう異常な演技力なのか、なんかもう自然さがすごすぎて、うん、特に冬の小鳥ね、
うん、
ちょっとびっくりするよねっていうのがあるので、すごい子役見たかったらちょっとね冬の小鳥からまず見てもらいたいなと思いますよね、うんうん、あとなんかこれも完全なる子役映画ですけど、はい、私たちっていう開かない感じですけど、是枝さん以上にただのドキュメンタリーに近いような子役感がすごすぎて、まあ是枝さんの映画にすごく似てますけど、なんか本当に子供たちだけの世界を描いててね、うん、あれも結構きつい話ですけどね、小学生がリアルに見たらリアルすぎて怖い、なんかきついとかっていう、ね、仲良くなった子が別の子と仲良くなってみたいな、異常にすごい子役映画だと思うんでおすすめしたいなと思いました。
はい、ということでね、子役は尽きないけどもやっぱその瞬間しかね味わえないものですから、もう皆さんねしっかりね目を見開いてね焼き付けてほしいですね。
だから子役の時焼き付けとけば成長も
楽しめる、
楽しめるからね、
うんうん、最高。ということで次回はですね、ついにスペシャルなのでジェイソン・ステイサム総選挙、全 然票が集まってないですよ。このままだとね、ジェイソン・ステイサムは人気ないってことで、
危ない。
これは僕らの企画のせいじゃないです。これ、ジェイソン・ステイサムの持つ、知名度のことですけど。
おお
このまま行くとね。
おお今日誰かがいないからという。
この程度のね、はいはい、盛り上がりじゃあね、はい、もう俺、ドエラジファミリーに入れませんよ。
おお今日誰かがいないからと言って。
うん、皆さんのね、お力ぜひ、貸してください。はいはいはい、ジェイソン・ステイサム、はい。好きな方はぜひ、僕らもね、ちょっと勉強して、票を投じたいと思います。はい。ということで、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ。
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームサハルさんから。ジャック、あらすじお願いします。
1996年アメリカ映画、通常の人の4倍の速さで成長するジャック・パウエル。10歳で40歳の見た目となったジャックは自宅学習をしていたが、小学校に通うことになって、といった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつめっちゃ好きっすね。
う
ん、面白かったです。うん、おまけさん、
めっちゃ最高でしたね。
同じじゃねえかじゃあ。はい、畑さん、
めっちゃ好きです。
本当のめっちゃです。
え、ちょっと、俺も本当に。
関西人、関西人。
ああ、ね、そういう意味で。うん、まあ、俺も関西ですけどね。
あ、そうなの、
本当は関西弁だから。
はい、マリッペ。
いいですよ。
この流れで来ると、マリッペどうなんだろうな。
安定安心のロビン・ウィリアムズ、大好きですね。
ああ、うん。めっちゃ熱かなかったね。うん、
めっちゃロビン・ウィリアムズ、
そうそう。ということで、あのね、びっくりしましたね。あの、サハルさんからこちらいただいて、うん、その時のね、あのメールにですね、うん、ワンダって君は太陽の予習として、うん、まあ、こちらの作品を鑑賞しましたというようなメールだったんですけど、うん、何の関連性があるのかなって思ってね。
病気的なあれでね、とかって思ってたら。
思ってたら、驚くほど似てますね、テーマ的にも。
そうだね。
うん。
うん、
まずこれをね、ちょっと紹介していただいてね、うん、ありがとうございますっていうところがありますね。うんうんうん、まあ、監督はですね、うん、いや全くもってびっくりなんですけれども、まあ、ドイラジですと、うん、第18回以来ですね、うん、ランブルフィッシュの時扱いましたけども、うん、フランシス・フォード・コッポラ。
そうなんだよね。
これコッポラの作品なんですよ。
そうなんだよね。
これちょっとよくわかんないんだけど、うん、ジャックはコッポラが撮ったという説がね、有力。うん、
都市伝説。
有力。まあ、撮ったらしいですよ。ね、やっぱイメージが全然つかないというか、
いまだにピンとこないというか、うん、
実はゴッドファーザーですら見てない人間だった
りするんですよ。あ、そうなん
ですよ。地獄の黙示録とか、
うん、
でもまあイメージ的にはもうついてるじゃないか、そういうことでとかね、う
ん、まあもちろんそのね、まあ、ゴッドファーザーシリーズ、うん、地獄の黙示録扱ったランブルフィッシュも、うんうんうん、何にも近くないです。
びっくりしましたね。
なんかびっくりですね。
ね、サハルさんが紹介のメールで、ね、コッポラの中で、ね、自分はその、そういう有名なやつじゃなくて、これが一番好きみたいなの書いてあったと思うんですけど、これ一番好きだなと思いました。コッポラで。
わかるよね。うん。っていうか、うん、この面白さを担保してるのは、うん、ロビン・ウィリアムズですね。
うん。うんうん、
この人すごいね。
すごいよね、うん。
映画でこんなに笑ったの久しぶりですね。
はあ、はあはあ、うん、
ロビン・ウィリアムズは最高ですよ。
ロビン・ウィリアムズ最高ですね。うん、ロビン・ウィリアムズ
最高。
しかもやっぱね、今までね、うん、ほら先生映画でも挙げてましたけど、うん、あ、ロビン・ウィリアムズって先生だねっていう感じありましたよね。違いましたね。
そうね、子供だった。
ロビン・ウィリアムズ子供ですよ。まあ、ね、ロビン・ウィリアムズが出てくるファーストカットから子供にしか見えない。
うんうん、
あの子の目を見てよ。子供の目をしてるでしょみたいなこと言うじゃない。
うん、
マジマジ。これね、子供。多分脳だけ取り替えたんですかね、その時ね。移植したのかもしれないですね。
でもなんか、ロビン・ウィリアムズさん自体も、結構子供っぽいんじゃないかっていうことがありますよね。
ああ。
そもそもで、
はいはいはい、
ゲームとか、ロボットとか好きで、はいはい、まあ最近ちょっとニュースになりましたけど、はいはい、あれ娘だっけ孫だっけ娘か。
娘さんです、
ね。がね、お父さんの変なコレクションみたいな変な出てきたんだけど、よくわかんないんだけど、
これ何、
ね、これ何説明してっていう、日本の適当なオタクですらわからないと思ってないような、レアなマニアのロボットの、あの、フィギュアっていうか、おもちゃが出てきたりとかして。
アホと思ってる。
そうそうそう、そういう人で、しかもね、娘にね、つけた名前がすごいですよね。ゼルダですよね。なぜゼルダとつけたかですよね。ファミコンのゲームからつけてるって。っていうようなところがあるから、 なんかやっぱりロビン・ウィリアムズの元から持ってるそういうのも自然にはまった感じはするのかなとも思ったり、
あれですよ ね、ロビン・ウィリアムズこういう役うまいっていうのもあるんだと思うんですけど、撮る前にそういうことできるなっていうのをもう2作ぐらいやってんのがあって、一番最初がスピルバーグのフックで、やっぱりちょっとネバーランド行って、うん、ピーターパンの役ですよね、大人になってたけどピーターパンのとこ戻ってって話で、やっぱりそういうのでその普通の人とは違う演技ができるなっていうのがまずあって、でジュマンジだって、うん、あれもジャングルでいて、人とずっと関わりなくて、だからその気持ち的には結構子供の時のまんまある程度残っててっていう、
そうなんだ、
だからやっぱちょっとそういうのとキャスティングされたのかなっていうのは、
そういう流れもあるだろうね、
あるね、とこれ何日本人だったら誰できんのってちょっと思っちゃうもんね、
そうね、あとまあ、ちょっとそういう流れでロビン・ウィリアムズさんの話があれだけど、やっぱこれ面白いなと思うのが、一方でレナードの朝あるじゃないですか、あれ逆の立場、そう先生の役やってて、で患者の方がロバート・デ・ニーロが病気でずっと寝てって、そのまま成長してただのおっさんだけど中身はティーネイジャーとかのままみたいなのもやってて、でその時はロビン・ウィリアムズはそれより面倒を見る先生とかで、なんか そういうつながりもなんか面白いなと思って、映画のつながりとして ね、
すごいですよね、今を生きるとか、グッド・ウィル・ハンティングとかの子供とかを諭したり教えたりする時の説得力もすごいのに、この子供をやってる時の説得力もなんかもう、なんだろう、一目でそうなんだなって分かるっていうのが本当すごいなと思って、
なんなら最初顔を見てた瞬間とかってある意味で言葉とか動きとかの意味で演技してないからね分かりやすいチャーリーディッシュの表情してるとも言えないのに、なんかもう出てるっていうのがすごいよね、
先週ねワンダー扱いましたけど、すごくこうワンダー的な要素として、まあ、やっぱりね自分が普通の人とは違うっていう状態から学校というね、まあ組織とか社会に参加していくみたいなところがあるじゃないですか、でこのジャックの場合ってそれこそ何にでも置き換えられるキャラクターになってますよね、それこそ外見が醜い人と捉えてもいいし、この偶意性みたいのがうわすげえなみたいな、まあファンタジーでもないんだけどね、早漏症自体はあるんだけど、まあこんな4倍の速度
とかはないっていう
ないからね、そこの飛びはあるとしても、このテーマすげえ切り込んでんなっていう感じありますよね、
心の中の子供っていうのを踏まえて4倍で進むからこその死を意識した時の、でも子供だからその死っていうものの概念がやっぱ大人よりわからないからこそ怖いみたいなのがあって、そのなんか気づいた時のなんかかわいそうっていうか、もうあどうしようっていうのがすごい悲しかったですね、見てて。
そうだね、なんかやっぱりその辺がやっぱちょっとワンダーの荻くんとはちょっと違うというか、もう死期がまあすごく迫ってきてる感が出てる見た目だってことだもんね、
そう
要は死をまとった見た目っていうか、そういうのはあるね、
で作文がこう大きくなったら何になりたいですか、もうあれ
がも
うあれがもうあーってなって、
ちょっとそういうのやめようよみたいな思うっていうね、見てる側からしたら、
エレファントマンってね、奇形児の作品ありましたけど、それこそオギーとかよりね、思いっきりこう、語弊あるかもしれないけど醜いね、形してますけども、まあ、そんな彼もね同じように人から虐げられからスタートし、徐々に受け入れられて、まあ、最後みんなの前で認められるみたいなシーンがあるんですよね、コンサートホールみたいなところで拍手喝采みたいな、もうやっぱこのオチはこういう系の定番なんだろうなっていうね、やっぱ誰からも認められなかった人間が最後次々いろんな人たちも仲間にしてって最後拍手みたいな、ずっとね続いてんだなっていう風にねちょっと思いましたね、
でもやっぱなんかこう最初見てるとね、これはエンディング葬式かなとか思っちゃうんだけどね、これはね、
あーそうかそうか、
そうそう、だからそう
気が抜けないか、まあ、
そうそう、だから精子がすごく出てるなとは思うから、で来るかなと思ったらっていうのは、いや逆にすごい良かったっていうか、なんかおお、なるほどっつって、しかもここかって良かったですね、
いいね、
なんかもう4倍速でっていうことになると、もう生まれた段階から両親からするとやっぱり自分たちが死ぬより早く死んじゃうんだろうなっていうのが、もう予想できて、最初からそういう展開になるんじゃないかってもうずっと思っちゃってましたね、
そういう展開になってもなんかいい話になるんだろうなって思ったけどっていう、
あと結局ねワンダー絡めますけど、
はいはい、
まあ、ワンダーのね両親すごくとてもね良かったですけど、ジャックのね両親もすごく良くてですね、はいはい、ダイアン・レイン、まあ、ジョシュ・ブローリンの奥さんですけど、この時あのねマジ好きですねマン・オブ・スティールとかさ、今のスーパーマンシリーズの、うん、あのお母さん役でもありますけど、うんうんうん、その時から顔がなんかすごいこうなんか綺麗な人だなとは思ってたんですけど、うんうんうんうん、あんま若い頃見てなくて、
うんうん、
思った通りの顔してたみたいなすごい綺麗な人だなと思って、
うんうんうん、
なんかねすごい好きになりましたね。
うん、
なんかあのお母さんがそのジャックが学校行って友達と遊びに行ったりするので、はいはい、寂しく思うし、はいはいはい、すごいいいなと思って、はい、家で途中までジャックと遊んでたんだろう格好をして、うん、
あれ最高
そうそう、ね、
すごい全力で遊んでくれてる、
ね、すげえアーマーみたいにつけて
なんか嬉しさと寂しさがこうごちゃごちゃになってる感じの感じだよね。
あれいいね、うん、いやいや俺が遊び付き合うよっていうの思うもん、うん、なんか、
うん、そうそうね、
うん、そう途中寂しくなって、うん、段ボールの中に
入ってた入ってた
なんか嬉しい嬉しいんだけど、うん、寂しいなっていう気持ちがあるのはもうしょうがないよなと思って、うん、今までずっと家の中で一緒にいたっていうのがあるから、うん、でもまさか自分が寂しくなるとは思わなかっただろうなと思って、
うん、
あそこの段階になって、
うんうんうん、
まあ、自分が手をかけなきゃこの子は生きていけないんだみたいな、
うんうんうんうん、これもまたワンダー絡めてあれですけど、
しょうがない今回は
しょうがないけどね、うん、
ワンダー
だからやっぱりその辺の違いあるよね。だからあのジュリア・リオ・ロバーツのお母さんは ね本当はね一人で自立でガンガンいけるけどこういう形でやってて、ダーレインはねやっぱちゃんと普通に専業主婦というかお母さんとして接してるから、うん、やっぱりあの子供とのしかも毎日家にいたら本当の意味の密度が高くなるっていうことがあるんだよねきっとね。だからダイレクトに寂しさとかが出てきてとか出てるねっていう、うん、まあ、あと兄弟もいないからそういうあっちはねお姉ちゃんとかいてとかって、いや、いわゆる分散してるんだけど、
うん、
こっちはなんていうか、なんか集約してくるって感じだよね。なんか、こう遊ぶのは寂しいとかね、こう遊ぶって、あっちだとね、応援ユニソンがね、一緒に遊んでたりもしたけどとかね。うん、
あとやっぱりその、時間がどれだけ残されてるかっていうところもやっぱりワンダーの時はむしろ自分たちが死んだ後も生きてもらわないとっていう中でどうやって社会と結びつけていくかって考えてるのと、あと残り少ない人生をどう歩ませようっていうふうに考えてるところの中で離れてっちゃったっていうのはやっぱそこにも寂しさもあるのかなとか、
そう考えると親より先に行っちゃうことがいるじゃないですか。そういう時でさ、なんか何のために生まれてきたんだろうとかさ、うん、考えがちだけどさ、やっぱなんかすごい影響力あるよね子供ってって、なんか、まあ
うん
うん、どんなに短い間でも、まあ、なんか全力でこう生きてくれてること、
うんうんうん、
そのものに生きる長さとかじゃねえなっていう、なんか人生っていいじゃんみたいな気になりましたよちょっと僕は。
そうね、
うんうん、逆に俺こんなに生きながらあいつ大丈夫かっていう、
ね、いやいや大丈夫、
感じちょっとしてきましたよね、うん、なんかね。
でもオープニングの出産シーンがあんなになんかコメディチックになるとは思ってなくて、母さんとお父さんなんかめちゃくちゃパーティーで大騒ぎしてて、あの格好のまんま出産して、なんかカメラワークは明らかに笑いを狙ってて、お母さんのめっちゃ派手なハイヒールがすごいこう手前にめちゃくちゃ映り込んでたりとか、あそこだけなんかカメラもちょっと面白かったですね。
まあでも全体的にねやっぱそういう楽しいものにしようって、コメディ感を出そうっていうのはやっぱ最初に位置づけてやってんだろうね、うん、きっとね、それあって
暗くするんじゃなくてっていうのがやっぱり病院着いたとことかでも通れないとかいうのとかもそうだし、うん、もうあのロビン・ウィリアムズになった時もなんかこう子供たちが覗いてんの見て、うん、なんか目玉ただ投げじゃなくてなんかデロッとしたものつけてから投げるとか、うん、あとあれですね、学校行き出してからとかでそのバスケやるシーンでハイタッチがめっちゃ痛いみたいな、
うん、ね、忠実にね言われた通りにね、手上げろよと
か足動かせよみたいなさそっちかっていう、う
ん、なんかなんか純粋なんだろうなみたいな、ま
あ、そうだから関わってないからね、
分かんないからね、
その社会に関わってないっていうあれが出てんだよね、うん、僕もね、うん、もうなんかワンダーはやっぱ作りがすごく良くてとかそういうことが大きかったけど、うん、素直になんかいいないいなってシーンが多いとかがなんか思ったりとかね、やっぱツリーハウスの中とかね、
そうそう
楽しいよね、
そうそうそう楽しいんだよね、
うん、
ツリーハウスでさ、ちょっと洗礼とか儀式というかさ、
はい、仲間に入るためのね、
そんなやつあるじゃないですか、食べ物、
はいはい、
うん、あれやばいとか食べ物なのかな、なんか
完全にもうなんか思いついたら何でも入れろみたいなね、
ミミズみたいな、
ミミズ
とあと歯磨き粉とかも入れて、
歯磨き粉も入って、なんかね、
要は闇鍋的なやつですよね、
うんうん、闇鍋のしっかり見えてる、
そうそうそうそう発想的に
ね、
う
ん、で食えっつって、辛いですねあれね、はい、あれ俺はもう中身なりませんね
俺もならない
背、うん、がよくやってるなっていう、
あー食べてた、
でもさ先生ベーって口広げたけどさ、舌には何にもついてなかったからね、食べたふりなんじゃないのかな
かもしれない
大人大人のやり方、うん、
全体的にいいなと思うのがさ、やっぱ憧れ的なやつですよね、だからその俺たちが自慢されたいアメリカのクソガキどもみたいな、そういうのの集大成みたいな、あーアメリカのクソガキ、あーアメリカのクソガキみたいな、
ちょっと燃えどころがあんまよくわからないですけど
本当なんかない、でもアメリカ文化のそのあるじゃん、日本人って
ツリーハウスとか、
あそうツリーハウスとかもそうだし、儀式とかもそうだしさ、そうそうそう、そういうのをすごい煮詰まって、
おなら嗅ぐとか、
そうそうそうそうそう、だから別にやりたくないんだけど、うん、アメリカのクソガキどもがこういう風にキャッキャワイワイしてるなんかチーム男子感こう濃縮した感じだけを見せつけられてる感じ、っていうだけの映画にも見えたりして、なんかいいなっていう。
あらゆる子供のパターンを見せてくる
っていう、そうそうあっちのね、日本人がないんだけどっていう、うんうん、だから
あのバスケ観戦してる子供たちの中でずっと女の子をナンパしてる子がいて、徐々に仲良くなっていくみたいな あれとかもうわーって思います
ね、そうそうそうい
るいるみたいな、
ジャックとさオギー仲良くなれるかな、
いやジャックとオギーは仲良くなれると思うけど、
仲間に入れてほしいな、ツリーハウスにオギーとかいたらとかちょっと想像しちゃうよね、だ勝手に触れるなですよね、はい、あの場にオギーがいたら、
はいはいはいはい、
きっと仲良くなれてるんじゃないのかな、
うん、
みたいな、
うんうん、
今日はダメですね、ほんとワンダーがずっと引きずってきまして見てない人には迷惑極まりない分かりにくい例えみたいな、ほん
とだ、
あ
ジェニファー・ロペスが出てましたね、
出てましたね、だから先生、
先生だからちゃんとした先生みたいな感じだったけど、なんかほらどっちかというとそのミュージシャン側でグラマラスでセクシーでめっちゃ売れてるイメージの方がちょっとついてるから、なんか不思議な感じがしましたね、
そうね、うん、パッと見分かんなかったです
、そうパッと見分かんなかったよね、なんか印象がすんごい違うというか、
そういうのお得な感じしますね、なんかやっぱね、何かがこう方向づけられる前のを垣間見るみたいなって結構面白いですよね、じゃあまあ今回ですね、このジャックの感想メールをね、
うん、
まあお二方いただいておりまして、うんうん、まあこれを紹介してくれたね、ラジオネームサハルさんから、ジャックをチョイスしていただきありがとうございます。ちなみにワンダー、君は太陽とは、容姿にハンディキャップのある10歳の主人公が学校に行くという共通点があります。うん、ただジャックの場合、人の4倍成長が早いということで、おじさんの容姿なので、他の生徒と仲良くなる方法がバスケットボールでのチートプレイ。
うんうん、
堂々とエロ本を買う。先生のふりしてやり過ごすや、ミミズ入りのえぐい料理を食べる、へを貯めるへに火をつけるなど、バカな男の子なら速攻で仲良くなるやり方だったので、かなり好感が持てました。ただ終盤にジャックが両親のもう一人子供を作ろうと会話しているところを聞いてしまうシーンはめちゃくちゃ怖くて、しかしながら両親の心情もわからなくもなく、非常に複雑な心境になりました。そしてラストの演説ではほろりと来てしまい、ジャックの死ではなく生で物語を締めくくっていたところに、この映画の懐の深さを感じました。
うーん、
もう一方、ラジオネームエリア49さん、ワンダー君は太陽の予告編を見た時に、エレファントマンとこのジャックを思い出しました。
うん、
今回20年ぶりに再見しながら、もし自分が4倍速で生きていたら今196歳だなとか10歳の時に今の自分の姿ならクラスでまさに巨人ジャックだなとか、野球や映画に夢中になっていた12歳とそう変わらないじゃんと今の自分とも重ねてみてました。通過儀礼を経て大人の階段を上がる物語だったトム・ハンクスが演じたビッグと比べると、おロビン・ウィリアムズのコミカルなお家芸が目立ち、主人公の成長が再登校だけで物語の深みがちょい足らなかったかも。流れ星を引用したセリフから、人生とは長さでなくどれだけ輝けたか、そんなメッセージがこの映画から伝わりましたということで、メールいただきました、ということでしたね。やっぱこの、まあ、ラストの展開っていうのはやっぱりね、確かにね、生まれるところから始まってますから、ちょっと嫌なエンディングを想像してしまうけど、やっぱそれはちょっと裏切ってくれたなっていう感じなんですかね。
高校卒業かのタイミングみたいなもんだから、はい、大人になったっていうことで終わってるってことかな。一応大人にはなってるっていうところでね。
うん、
で みんな一緒に成長して、まあ、姿はまだあれだけどっていう、うんうん、でもまだ中身は高校生引きずってる感じで、あのおじいちゃんだけどっていう姿はね、うんうん、はしゃぐみたいな、
あのねメンバーにイエイイエイって車乗ってるところにね、うん、やっぱり白髪のロビン・ウィリアムズが混ざってるっていうのはいいよね、
うんうんうん、いい、
なんかすごい友達同士だからあんま気も使ってないから、ドアを開けてあげるとかもせずに飛び、うん、飛び乗れよみたいな、うん、言ってガタガタってなるとかも可愛かった、
腰砕けたんですよね
まあでもちょっとね、ちょっと結構ヨボヨボ感ちょっと出したけどね演説の前とかねテンション高くなってるから、うん、その時は、う
ん、あのエリア49さんが挙げてらっしゃる、はい、あの流れ星を引用したセリフっていうのがやっぱりすごく良かったですよね、うんうんうん、なんかあのここであんまりそのまやかし的なことを言うんじゃなくて、うん、君はやっぱり普通の星にはなれないんだよっていう、流れ星なんだよっていうことをある意味じゃ突きつけてる部分でもあるけど、でもそれはそれで良さでっていうことでっていうとこやっぱり良かったなって、
うんうん、やっぱこの言葉一つあるだけで作品全体が今まではねただ楽しいだけで見てたっていうのはシュッと締まるというか、
うんうん、
やっぱワンダーと同じくね、星たとえみたいなの
があるね。
あとやっぱちょっとそういう格言めいたことを言うって言うとね。
あ、本当だよ。本当だよ。
ワンダーとかもね、なんか格言とかね、うん、出てきましたもんね。
なんか正しいことと親切なことだったら親切なことをしろみたいな、あの格言がすごい良かったなと思って、うんうんうん。なんかちょうどそのタイミングに合った言葉だったんだなって。うん、それでやっぱりこうサマーとかも思った部分があって、うん、多分動けてるっていうような感じで映画中では描かれたと思うので、
うんうん、これはワンダーの話ですよ。
ワンダーでね、だから、まあ、だからやっぱり格言出すっていうこと自体がその作品を表してるっていう感じは同じような感じで近いよね、うん、だから、
う
ん、
っていうかまあ作り手は見てるでしょう、ジャックは、
うんうんうんうん、
っていうふうに思いますよね。
あ、ワンダーの方の作り手が、まあまあまあ、それはあるだろう。
なんならね、うん、オギーはね、うん、壁にジャックのポスター貼ってたっておかしく
ない
。
あ、なるほどね、うん、なるほどなるほど、うん、そうだからなんかこうちょっとエンドロールの話に入ってくるけど、
はい、
なんでこれ作ったのかとか、なんでコッポラかとか思ったけど、うん、エンドロールでね、ジアのために君が流れ星を見たらみたいながあるっていう部分ができて、
うん、どういう意味なんですか。
これね、お孫さんですね、ジア・コッポラって今映画も撮ったりしてるんですけど、
うん、ああそうなんだ。
そうそうそう、ジェームズ・フランコがなんか書いた、はい、小説を監督したりとかしてて、この時ちょうどだから子供で、
へ
ー、そういうこと10歳ぐらいだったかもしれないよね。なんか年の年齢というか見た目とか色が近いのは多分ジャックとコポラが近い、うんうんうん、そういうのもあって、だから忘れないでじゃないけど、お孫さんのためにみたいなで、こういういい話作ってるなと思うけど、コポラ家のこと思うとね、なんかちょっと複雑な気持ちになりますよ ね、うん、やっぱ子供とかはいろいろあったけど、孫にはいいおじいちゃんになるとかさ、
うん、
そういう感じが透けて見えてね、いやーなんかソフィアさんとかどう思ったんだろうとかちょっと思ったりとかそれはまあ先にちょっとずれますけど、
ランブルフィッシュの時からもそうだけど、うん、すんげえ個人的なことを作ってる人なんですね、
うんうんうん、
コッポラってなんか、
うんうんうん、
完全に私物化してるんですよ、
ね、作品をね、私物化してるかね。だから、あ、そうだね、だからそうだね、そういう側面とそういうなんか大きい言葉だとか、そういう名作、
ロングルフィッシャーとそうだもんね、
完全そう、
うん、もう家族の話
でもそう考えるとね、うん、家族の話で私物化映画してるって、うん、ソフィア・コッポラじゃねえかって超受け継がれてんじゃねえかっていう。で、しかも去年か2年前か撮った奥さんが初監督したってやつも、まさにそれで、まあそれはしかもね、旦那のお金使って、実は私浮気してたんだよねっていう映画を作るっていう、うん、ええー、みたいな。あそこの、ね、ちょっと怖いんですけどね、うん、
じゃあコッポラの映画だねこれもね。なんか
そう考えるとね、うん、コッポラは家族関係とか個人的な映画コッポラ家は作るとバックストーリーとか見えないところのあれがちょっと、うん、見えるのが逆に面白いみたいな。
でもね、この当時より今の方がどんどん膨らんでってるからね、そのバックストーリーが、
うんうんうんうん、
より
本当ですよ、ね、
より見えてきますね、いろいろ ね、
しかもね、まあちょっとずれるんですけど、その奥さんが撮った映画の主演役がダイアン・レインがやって、
え、マジで、
はい、だからなんかもうなんかね、怖いですね復讐的な感じの映画なんですけどね、旦那に向かってね、なんか遊びまくってる旦那に向かってね、私もやってたけどねみたいな。でもね、映画自体だけ見るとその映画とてもいい大人のラブストーリーなんですけどね、
うん、
で、あの爽やかな、
怖えな、
本当怖い。
なんかさ、万人が見る表現方法の中で喧嘩とかやめてほしいよね
そう、喧嘩とか、そうそう、本当はこんなこと思ってたんだけどみたいな、ね、本当は東京でずっと私暇だったんだけどね
もうね、まあ作品が面白いからいいんだけどね、
う
ん、
はい、はい、そうですそうです、
うん、
いやいや、そういうもんじゃないですか作品って。でも映画単体で見たらすごくいい映画ですよ、
う
うん、うん、そうですね。今の話を聞くともうなんかお孫さんに幸あれみたいなあんまり巻き込まれずに、
うん、
ジャックとか見て幸せになってほしいですね、
うん、
いい映画だったし、うん、ジャックは
でもなんか最近あれですよね、おまけさんちょっとおまけコッポラみたいなとこありますよね。
え、どういうこと？
いや、なんかおまけさんやっぱ最近こう自分のこう
気持ち出ちゃうみたいな、
ちょっと出てないですか？コッポラ出てません？
いや、それはわかる、わかる、それはわかる。
マリペのコッポラ、
マリペ結構コッ
ポラ、コッポラ、
もっと違う感じか。
コッポラなのって大丈夫ですからね。
え、嘘。
コッポラって大丈夫？マリペは
もうね、なんかどっちかって言ったら本当に勝手に的な。
てかコッポラありたくないタイプですもんね。何なんだろうね、
これ。何なんだかよくわかんないけど、まあまあまあ、ややこしい関係、ややこしい関係はね。
ちなみにジャックっていう名前ついてるのはやっぱジャックと豆の木なのかな、
なのかね、まあ
ジャイアンツ、
まあでもまあ
やっぱすごいの速さで伸びるみたいな、
そうそう、伸びるしね、
そういうのがあるの、
メタファー全部背負ってる感じするね、
うんうん、そうなんだよね。だからそういうちょっとメタファーじゃないけど、ほらロビン・ウィリアムスを速くするとかも多少そういうのが見えるからっていうのもあったりとかあるじゃない。そういうので言うと俺なんか主題歌をね、ブライアン・アダムスって人が歌ってたんですよ、
うん、
ザ・スターっていう曲かな、だからこの曲映画に合わせて作った曲なんだけど、これもなんかこの作品に合わせてあのこの人選んでやってんじゃないかなって思って、ブライアン・アダムスって死ぬまで18歳とかっていうアルバムタイトルとかつけたりとか、要はこの頃もう結構年なんだけど、なんか永遠のティーンエイジャーとかそういう存在の、あの象徴的なロッカーだったんですよ。だから見た目はおじさんだけど中身は若者みたいな、でそういう人になんか多分依頼してるから、結構そういうのに合わせてブライアン・アダムスにやってもらってる部分もあるのかなってちょっと思いましたね。
へー、
うんうん、
じゃああれですね、井上菊子みたいな、
伝わらない、
伝わらないですね、井上菊子って声優さんいますけど、
う
ん、いつまでも17歳って言ってる。
あそういうことね、
うんうんうん、17歳ですって言うとみんながおいおいって言ってくれる、
う
ん、
そうそう、いうのが一個のネタ、
そういうことね、
うんうん、だまあ日本版作ったら井上菊子のね
そうなのかな、
テーマ曲をね、うん、歌うといいんじゃないですかね。
エンドロールの曲にちゃんと日本語の歌詞が出るって時は、うんうん、もうちゃんと歌詞と映画がちゃんと意味がつながってるパターンですもんね、
う
ん、
最後までチョコたっぷり的な映画ですよね、やっぱそういうのってね、うん、どんどん意味のないこと言ってるさあということで、いや本当にね、ワンダーと何でもかんでも関連付けてしまいたくなるほど、なんかセットで見てよかったなみたいな気持ちになる映画でしたね、
うん、
なんかこれ珍しいですね、やっぱこ
う
映画愛と急げ映画館がなんか共にこうリンクし合ってるというのはね、すごい楽しかった、ありがとうございました。
だからやっぱ今ね、ワンダー見た人よかったら本当に見てほしい、今見てほしい
ですね、そうですね、逆にね、あのジャック見た人はあのワンダーをね、見ていただきたいですね、はい、ということでラジオネームサハルさん、ジャックありがとうございました。
ありがとうございました。
お話しさせていただきました。さあ次回、上半期スペシャルで扱う作品はこちらでございます。ラジオネームテレ東ミロさんからいただきました。初めてメールします、ありがとうございます。雨がテーマの回でタイトルが上がらなかったのがショックだったので送ります。雨に歌えばです。
お、
ね、フレッド・アステアと並ぶミュージカル映画の大スタージーン・ケリー主演です。ララランドでもオマージュを捧げられていた有名な雨の中で歌い踊るシーンを撮影した翌日、ケリーは高熱を出しましたが撮影を強行しました。トーキーの時代が始まり、サイレント映画時代のスターたちがどうなっていったかという実際の映画史の1ページを扱った映画でもあり、そういう点でも興味深いです。ぜひ感想が聞きたいです。ということで次回雨に歌えば、
うん、
こちらを皆さんで見ていきましょう。こちらスペシャルです。エンディングいきます。そろそろ別れの時間となりました。ということで、ね、告知なんですけれども、次回ですね、第69回の、配信はですね、ドイラジの番外編をお送り出します、
うん、
ね、あのマイリストに入れてるんだが、
うん、
もうこれは見ないかもしれない、
うん、
の2回目ですね、前回ガワラさんが紹介してくれたプラスチックシティを、
うんうん、
みんなが見たというね、回がありますんで、うんうん、これを機にぜひね、ネットフリックスで配信されてますプラスチックシティを見てから聞くとより面白いかもしれないですね、
はい、
はい、そしてその次の回第70回がなんと上半期スペシャル、こちらやりますのがジェイソン・ステイサム総選挙、全然ね、票がね、足りてません。スカスカです。
うん。
ですので、ジェイソン・ステイサムのことちょっとでもね、 好きだなって思う方はね、ぜひとも急いで票を投じてください。はい、ではお願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは、ジェイソン・ステイサム総選挙。新作映画を語り合う急げ映画館では、バトル・オブ・ザ・セクシーズを扱います。リスナーの方から旧作映画をお勧めしてもらう、暗い映画愛では、みんなで雨に歌えばを鑑賞していきます。また、映画の納得いかない展開、こうであって欲しかった理想の結末などを投稿してもらう新コーナー、勝手に震えるな実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。映画の宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、スペシャルの締め切り7月13日でございます。ぜひともこちらメールお願いします。またハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えます。こちらも全部読んでますのでぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私こたつと
おまけと
マリと
ハタでした。
またねー。